就活レディーゴーパート2へと参りましょう。
続いてはハートスフードクリエイツ株式会社給食事業部松川かやなさん、そして給食事業部荻野みどりさんにお話を伺いします。松川さんとは電話がつながっています。お二人どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
給
食ってこれ求める食と書くんですね。
ねえ、
はい、
の給食事業部ということ、
はい、
なんですかね、あの聞きましょう後
で、はい
はいはい、ではまずはこのテーマからです。
食から子どもたちの未来を支える会社。
では荻野さん、まずどのような会社なのか教えていただけますか。
はい、ハートスフードクリエイツってどんな会社かっていうことをお伝えさせていただきます。
お願いします。
外食の事業部、事業スイーツの事業、給食の事業の3つの事業からなる、特に、食をキーワードにしている、会社でございます。
はい、
特に給食事業部では幼稚園とか保育園とか子ども園の0歳から20歳までの食を手掛け、未来を担う子どもたちの環境や食の状況に触れていくうちに、食材を子どもたちの手で育てて収穫するこだわりを持つ、また農業では業務に取り入れて食材ロスをなくす、消費者ができる自社の独自の、未利用の土地を開拓するところからスタートさせて、さらなる事業展開に未来に向けて取り組む、まさに SDGs の精神を未来に向けて環境や自然づくりを整えるために成長する会社でございます。
なるほど、まあ、食をテーマにして、はい、で、うん、農業を取り入れて、
はい、
お子さんの手でそういう、 こう体験をしたりとかってことですかね。
うそうですね、はい、子どもたちも土に触れ合うような、ことをしていただきたいなと思っているので、
はいはいはい
はいはい、
なるほど。じゃあ自分たちの食べてるものはこういうふうにできてるんだよとか、
はい、
っていうのと、ところまでこう事業が広がっている
という
か。そうですね、はい、へー、なるほど。
具体的に畑に、まあ、例えばお米を植えて、田植えの体験を子どもたちにさせて、田植えを植えるだけではなくて、はい、それからまた、収穫をするような体験も。
じゃあ子どもたちこの専用の、
はい、
子どもたちが持ってる畑を作って、
そうですね、はい、
それをサポートする
って。そうです。
めちゃくちゃいい経験ですね。
はい、そう
ね。
で、そうですね、
食品ロスとか食材ロス、はい、
そうですね、
のいう問題にも、
はい、
こう取り組んで、
はい、そうですね。給食と言われると、うんうん、なかなかこう給食食材は、規格があったり、うん、すごい大変だっていうことをよく言われることが多いんですけれども、うん、そうではなくて、どんな小さな、食材でもロスをなくして、
はい、
例えば小さなジャガイモを、小さいまま皮付きのまま子どもたちに提供するような、おやつにしたりっていうような取り組みをして、はいはいはい、最深部まで使うという、
はい、まあちょっと家庭では捨ててしまうようなところも。
そうですね、はい、
これ先ほども言ってたんですけど、はい、給食、僕たちがずっと小学校中学校で食べてたの給食と、
はい、
この求めるに食べるで給食っていうの
は、はい、
これもちろん別の言葉ですよね。
そうですね、当社のこだわりではあるんですけれども、うん、私たちが子どもたちとこう接している中で、保護者さんから給食に対するこう、ご質問とかあるんですよね。でその中で特に質問されることが多くなったのが、子どもたちの食への興味とか、うん、そういうものを質問されて、うん、なかなか親御さんたちも食に対して の知識がないというようなこともたくさん言われてきました、
はい、
でその中で、まあ、戦後の時代の、配給する、給食ではなくって、私たちの食っていうのは子どもたちに対して求められてるなというところで、求める食と書かせていただいてます。
じゃあ、まあ、造語と言いますか。
はい、そうですね。
あ、そうなんや。なるほど。
当社の代表のこだわりでございます。
この今ちょうど公開されてるんですけど、芦屋、
はい、
の給食っていう映画があるんですよね。
あ、
芦屋市の、
そうですね、
ね、管理栄養士として新任でやってきた女性の奮闘を描いた映画をね、ちょっと僕この間見に行ったんですよ。
うん、あ、そうなんです。
そこでもね、こう子どもたちにこう給食によりこう寄り添ってもらうためにいろんな知識をこう授けたりとかしてみたいな。
うん、
兵庫県ですし、
う
ん、やっぱほら、僕って桂文珍師匠の無類の大ファンじゃないですか。
え？
桂文治師匠のね大ファンじゃないですか僕。
そうな、
はい、文治師匠出演されてるんでちょっと見に行ってきました。
文治師匠出てんの？
文治師匠出てらっしゃるんです、校長先生の役で。
へえ。
そうだからちょっとねぜひ荻野さんも見てください。
あぜひ、
はい、
はい、
すごい。それで見に行ったら珍しい
文治師匠の大ファンなんで僕
も。そうなんや、
はい、
面白そうやなってで見に行ったんじゃないや。
あもちろんそれもありましたけど、うん、文治師匠の僕無類の大ファンなんでね、はい、家ね文治師匠のあの等身大パネル飾ってるぐらい。
それは珍しいわ、
はい、
それは珍しいって言える
わ。ありがとうございます。
ではあの電話つながっています松川さんにもお伺いしたいんですが、
はい、
松川さん、
はい、
今どんなお仕事をされているんでしょうか？
はい、私はあの給食事業部に所属していて、うん、主にあの幼稚園であの給食の方を作らせてもらってます。で、あの、まあ、栄養士でもあるので献立制をしたりとか、まあ、食材の発注とかあの調理全般もさせてもらってて、あとまあ保護者や子どもたちに、まあ、給食だよりを作ったりとかっていう、うん、まあ、食育活動の方もしてまして、あの先ほどあの農地があるってなったあのお話ししたんですけど、そこで育てた野菜を給食に出して、まあ、子どもたちにこう生産者の気持ちであったりとか、まあ、野菜はこんなんだよっていうのを伝える食育っていうのをさせてもらってます。
まさに現場の方というか。
そうですね、はい、子供と触れ合いながら。
これ今言われてるのはあの糸編に合格の校の給食の方ですよね？
その給食を作ってます
ですよね。
そうです、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっとごめんなさいね、
はい、
ややこしい。
いやいやいやじゃこだわりなんで
ややこしいやこれは。
いやそのラジオやからね、はい、ややこしいだけで、
はいはい、うん、
でもまあ、まあ、ほぼ同意というかね、考えて大丈夫ですよね、
うん、はい、大丈夫です、
はい、
給食を作って給食活動してるっていうことですね。
そうですね、
うんうん、
まああの食を求めるという意味でのこの給食っていうね、うん、あの言葉も出てくるんでちょっとより一個ややこしくなるかなと思う。
ややこしい。仕事休まれる場合は給食、はい、
給食するんですよね。
これややこしい。
やっぱ給食を求めて給食する人が給食したり給食したりするわけですからね。
うわもうややこしい言葉みたいになってる。
では松川さんの就活について伺っていきます、うん、続いてはこちらのテーマです。
自分がやりたいこと楽しめる仕事。
松川さん、この会社で働きたいと思ったそのきっかけ、決め手は何だったんでしょうか？
はい、まあ、面接で、まあ、ちょっと珍しいと思うんですけど、あの面接官の方がすごい仕事のことをもう楽しく話してくださって、面接がその楽しく、あ面接すごい楽しかったな、楽しい話聞けたなっていうので私もすごい仕事を楽しくしたいなって思ったので、あここで働きたいなっていうのが思いました。
いいですね。給食を作りたかったんですか？ほんで、
あそうですね、やっぱ子どもたちに作りたいっていうの、子どもがもともとすごい好きなので、
うん、
子どもたちで、まあ、その勉強していくうちにやっぱり子どもたちの食ってすごい大事やなっていうのが、はい、思ったので、子どもたちに作りたいなと思いました。
ほう、なるほどね。
荻野、うん、さんもこう入られた時はそういう雰囲気でしたか、面接とか？
そうですね、私は実はあの創業当初から行けて、
オープニングスタッフや、
はい、オープニングスタッフで、
はい、
であの松川を面接した。
おお、
超本人でございます。
楽しかった人や
楽しかった人です。
楽しかった人がここにいた。
いました。
松川さん、逆にその就活の時大変だったことはありますか？
うん、
まあ、私あの管理栄養士の方を目指してて、うん、でまあその面接が、まあ、就職活動とあと国家試験の勉強があったので、うん、そこの両立っていうのはすごい大変だったのと、
うん、
まあ、あとまあ就職活動結構面接があったりとか、その自分の意見をこう言ったりとかっていうのがあるんですけど、私結構苦手なそのタイプだったので、そういうところでまあ面接が嫌やなっていうちょっとその気持ち的なところで結構、ね、大変やったかなっていうのはあります。
うんうん、面接苦手で何か練習されたりとかされたんですか？
大学の方で結構サポートがあって、面接を何回か あの練習はさせてもらいました。 あとちょっと家族の方にも協力してもらって、ちょっとあの面接の練習みたいな。
ご家族に？
あ、そうです。
それあの どなたが面接官の役やってくれたんですか？
なんかお父さん。
あんま聞かないですよそれ。
確かに。
ちょっとあの家族の方がちょっとあの自分の気持ち入れるかなと。
珍しい。
なるほどね。
はい、今大阪にお住まいだということですけど、兵庫県で働くのはどうですか、はい、いかがですか？
兵庫県はそうです、大阪と違ってすごいおしゃれですね。
大阪ももちろん、
ね、いやいや大阪僕ら住んでるんですよ今。大阪もおしゃれですよね。大阪もおしゃれですよね。
大阪もダサいですね。大阪って大きいってついてるもん。だって
何がわかんねえそれ。
大阪
大きいってついてて、大きいって、うん、それ兵庫倉庫の庫ってついてんねんで。
そうなんだ。
兵庫倉庫の庫やで。
そう、倉庫の庫って言うから、うん、もうそれ
ねえ、
倉庫の庫ってお前天気の庫みたいに言うてた俺が。
うん、いやいや、それ自分、それは報告いらんわ、自分で言ってるだけやねんから。
でもお野菜育てたりとかお米育てたりっていうのは割と兵庫県は適した環境なのかなと思ったりしますけど、そのあたりもすごく働きやすさみたいなことはいかがでしょうか？
なんかあの淡路島の方にあの会社の農地があって、
最高や、
うん、でも結構自然をすごい感じられたりとか、私はすごい自然好きなので、そこでまあお野菜育てたりとかすごいいい経験ができるところやなって思います、
うん、
ありがとうございます。
いいですよね兵庫、やっぱね豊かな自然もおしゃれと ね自然がね共存してるから、は
い、つい先週ね淡路島ロケでちょっと行かせていただいたんですけど、
あ、そう
なん、最高ですね。
そうです
ね、
ほんまに自然豊か、
うん、
でまあ雨少ない、
はい、
うん、ほんま人がいい、
確かにね、う
ん、では最後になりましたが松川さん、就活生の皆さんにアドバイスをいただけますか？
はい、まあ、私はなんかこうリアクションとか起こすとやっぱ何か絶対得られるものがあるなっていうのはすごい感じたので、やっぱりこう積極的に、まあ、今はちょっとその、ね、活動しにくい時期とかはあるとは思うんですけど、まあ、就活を積極的に前向きに取り組んでほしいなっていうのは思います。
うん、はい、確かにね、これやって無駄やったっていう話はあんま聞いたことがないですからね。
結局何かにつながってるんですよね。
そうですね、
動くこと大事ですね、
はい、本当にそう、
はい、
では荻野さんからもアドバイスや、
はい、
業界ではこんな人材を求めているっていう目線でお話をいただけますか？
はい、ありがとうございます、当社は3つの事業からなっているので職をキーワードにしてます、うんうん、なので、職で、まあ、人を笑顔にしたいなっていうところと、まあ、自分だけではなくって人のためにいかになれるかっていうところが一番大事かなと思ってます、うんうん、そして昨今ね、裕福なこの世界情勢の中、まあ、戦争が起こってね、うん、今大変な時期ではあるんですけれども、はい、やはり経験とか体験が若い子たちには少ないなっていうのは感じております、はい、で子どもたちと、まあ、土をいじる中で、何かね子どもたちにその時にこう収穫する体験の楽しさであったりっていうのを経験してほしいなというところと、今、就活している若い世代の方が経験豊かに職をキーワードにして、まあ、職で何かをしたいという、人材であれば当社は本当に身近に、上司も、先輩もいる会社ですので、自分のやりたいことを見つけてほしいなという会社です。なのでなかなか若い世代で皆さんもそうだと思うんですけども、なんか就活してる時に私はこれがしたいあれがしたいって明確に決まってなかったと思うんですよね。それを明確化するために、まあ社会に、携わって、それを見つけていくというような一つの会社になればいいなと思っているので、うん、やる気と元気と、明るさがあれば、当社はすごく、そういう人材、ワクワクするような、うんうん、人材を求めている、はい、会社でございます。
だから本当にやる気と元気と言い訳さえあれば、
そうです、
違いますよ。やる気元気言い訳な、
はい、違いました、明るさ、やる気元気明るさ、
そうですね、
すいません、
淡路島みたいな人間をね、
そうです
ね、いい例え出ましたね、その心は、
あ、全部もう出しました。
出しました。
もう胃液しか出ないですが。大丈夫ですか。もうごめんなさいね。
広大な淡路島のように広大に、うん、淡路島のように豊かに、うん、淡路島のようにいわきに。やっぱり
やる気元気いわき頭にこびりついて
る。すいません抜けなくて。
いわき帰らせてください。
あ、すいません。もうあのね、今大宮さんがやる気元気までおっしゃったらね、二、はい、人してグッてなっちゃいましたから、ね。どうしてもやっぱいわきが。
なるほどないよ。
明るさか。
すいません、そこはできなかった。
やらなくていいです。はい、あ
の完全に僕らのせいです。
はい。いいお話がたくさん聞けました。はい、ありがとうございました。はいはい、このパートではハートスフードクリエイツ株式会社給食事業部の松川かやなさん、そして荻野みどりさんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。